Tio Marcos, não. Chico. Meu.
さあ、今週も始まりました塩原敏行のしこめんネオ、10月3日収録の第32回、パーソナリティの塩原敏行です。よろしくお願いします。そして、ごめんなさいね。そしてアシスタントは、少々お待ちくださいね。自動これごめんなさい、次いきます。農林水産省の統計によると、日本での飼育頭数は約920万頭で、10年前と比べると70万頭も飼育頭数が減っているこの方です。
いや、豚じゃねえわ。誰がわかんだよそれで。
これ豚
に知らねえよ、わかんねえよ。
木村さんの豚じゃねえよのコーナー当てに。
ねえんだよそんなコーナーは。
穴に住む変態エージェントさん。
またお前か。またお前か
貴様。
またお前かっていうコーナー、もうツッコミまでセットになるから。このままだと本当にありがとうございます。
本当にいつもありがとうございます。
ありがとうございます。木村です。
はい、そして、先週に引き続き、ゲストは、月野はこの方です。
グマじゃねえわ。グミじゃねえわ。グマだわ。
グミじゃねえわ。
グミじゃねえわみたいな。
グマじゃねえわ。
グマじゃねえわ。クマだな。
誰ですか。
アガリスクエンターテインメントの熊谷由香です。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これいつもね、本人の名前を言わせるの忘れちゃうんだよね。木村ですとか、
突っ込まなきゃ、突っ込ませて、
さあ次行くかってみたいって、木村ですとか熊谷ですっていうのを言わせるの忘れちゃうんですよ。
誰だっけ。
あのね、その言える全然言えるんですけど、うん、そのお題が気になりすぎて名前言うよりそっちが先に。鮮度が落ちちゃうから早く突っ込まれ
て。変態エージェントって誰なんですか。
もうね、常連のヘビー。
そうなんですか。
やばい人です。あのコータの、ゲストで来てた回のコータさんに送るボケが10個入ったお手紙の、花に住む変態エージェントさんの、手紙、ネタは見ていただいたら、聞いていただいたらなんか分かると思う。あ、こういう人なんだっていう。
何、変態エージェント。相
当イカれてる人です。
マジか。その回になる。
あの回すごく面白いので。じゃあね、今週は、企画に行く前に、お便りいただいているんで、お便り紹介します。
お便りいただいてるんですか。
は
い、
ラジオネーム穴に住む変態エージェント。
やっぱりなんだよ。これネット配信ですよね。あの穴に住む変態エージェントさんにだけメールを送るわけじゃないよね。
直でね、1対1で。
おかしいな。
違います。読みます。勝手にまた作って、勝手にこいついつも作ってくるんですよ。木村さんのツッコミ力を鍛えようのコーナー。
余計なお世話だわ。
コーナー
コーナーコーナーってあれリスナーが作るもんね。
かっこ課題って書いてありますね。
かっこ課題じゃないな。
あの企画概要書いてあります。コーナー趣旨、ツッコミ役をよくやるくせに。
くせに。どの立場くせに。くせに。おお、なんだなんだ。
圧倒的に知識が足りない。
うるせえ。
木村さんを鍛えるコーナー。最終的にボケが10個入ったお手紙での全問正解を目指します。ということで、あのね、例のコーナーで知識がなさすぎて、あの普通の一般常識がないから何か分かんねえよみたいな感じになっちゃって、
分かんないけど違うみたいなことにな
る。それを鍛えようと。で、その金型っていうか初級編ですね、最初なんで、全部豚じゃねえわ、これから派生するあのボケになってます。
お、はい、
ツッコミになってます、
はい、
なんでそこから連想もできるから、ちょっと、答えやすい、ヒントがありますね。10個のボケを出すので、正しく〇〇じゃねえわで突っ込んでくださいと。
はい、
いいですか。
なんだこの、なんだ。
じゃあいつものね、あれ使いますか。
ありましたね、
例のうざい、
あのピンポン、
うざサンプラー。正解した時は
ピンポン、
はい、ダメだった時はこれが流れますね。じゃあいいですか、いきますね。1個ずついきますね、
はい、
ゆっくり。第1問、アシスタントはハムやウインナーの原材料としても知られるこの方です。
いや、豚じゃねえわ。
ピンポン。
あー、いいですね。
なるほど、
これはまず簡単ですね。
これはなるほどね、
誰でもできます ね、 ですね。じゃあいきますね、第2問。アシスタントはお釈迦様をこう呼ぶこともあり、手塚治虫の漫画でも有名なこの方です。
いや、ブッダじゃねえわ。
ピンポン。
怖っ、そういうことか。
これはね、
うん、
まあまあまあ、
わかります
ね、いきますわな、これはな、
ね、じゃあいきますよ、レベル3ですね。
レベル3、上がってんの
か、わかんない、わかんない。第3問ですね。アシスタントはお鍋やフライパンなどについていて、煮たり蒸したりするときに使うと便利なこの方です。
いや、落とし蓋じゃねえわ。
ピンポン、
すごーい。いや、落とし蓋、
まあ、蓋なんですけど、
すね、
あのちゃんとね、落とし蓋ってね、今変えて、
うん、あ、私蓋だと思った、私は蓋なんだと思った。
むしろ穴に踏む、
むしろ近く
変態エージェントさんより、
うんうん、あ、すごい、
ありますね、
蓋が分かってないですね、穴に住む変態エージェント
、さすがですね。
全然嬉しくない、全然嬉しくない、塩原さんの褒め方全然嬉しくない。
さすがです、
ね、思ってねえだろ。
ええよ。
あ、ノムさんだ。
あ、これ野村監督のモノマネ。さっきね、生まれて初めてだ。
木
村はええな、うん、よう打つよあいつは。
ノムさんの知識、ゴーゴーゴジラ松井くんじゃないんだけど。
もうコロコロコミックの話題禁止。
なんでだよ。
クリクリ。
じゃあチャマも禁止だよ。
はい、じゃあいきます。第4問。アシスタントは女性用下着で別名父宛てとも言うこの方です。
いや、ブラじゃねえわ。
ピンポン。
ああ、いいですね、さすがですね、さすがですね。じゃあいきますよ。第5問。アシスタントはメロディーに歌詞を乗せて行うこの方です。
え、メロディーに歌詞を、いや、歌じゃねえわ。
ピンポン。
おお。
え、なんかわかんないんだけど。
すごいね。
え、それボケとして成立してるからね。
そうかもね。
確かに。
なんか新しいのかも。飽きてきた。飽きてきた。
深夜だよね。
深夜です。
書いたのがきっとこの
辺は。深夜ですね。
飽きてきたって言ってますよ。
じゃあ、
いや、飽きてき、作るの飽きてる。
第6問。アシスタントは漫画の原稿で指定された範囲を黒く塗りつぶすこの方です。
ベタじゃねえわ。
ピンポン。
いいですね。さすが漫画家。
で、漫画家じゃねえわ。
第7問。アシスタントは国民総幸福量による世界一幸福度が高い国として注目された南アジアの国のこの方です。
わかんねえ。
わかるぞ。
知らん。何？
私はわかるよ。
じゃあ熊谷さんどうぞ。
いや、ブータンじゃねえわ。
あー、ピンポン。
あーじゃないの。
ピンポン。
正解です。ブータンですね。わかんないんですか。
ごめんなさい。
第8問。アシスタントは奈良県北東部に位置し、少年足部の著者森下ひろみさんの出身地でもある人口2万5000人の市といえばこの方です。
知らん、知らん、知らん。え、知らん。
宇田氏だそう
です。いや、知らんわ、そんなもん。
知らん。
知識があるとかないとかじゃねえよ。
むず。
あと、一文字も合ってないよね。宇田、宇田。
確かに。宇田。
母音、母音だけ
ど。宇田氏。奈良県宇田氏。
なのかな。
いや、ごめんなさい、知らないね。
じゃあ、いきます。レベル9。アシスタントは、イオンで販売されるワインのシリーズで、メルローやソービニヨンブランなどがある、この方です。
は
ぁ、はぁって言った。多分これプーダなのかな。 PUDA。
あー、プーダみたいな。
プーダ
知らん。
それを俺らも知らない。
知らんわ。
一般知識でもない。
え、もう一回、問題文何。
え、イオンで販売されるワインのシリーズでメルローやソービニヨンプランなどがあるこの方。
あの、ちょっとサミット派なんで分かんなかった。
いや、そういう問題でも
ない。そういう問題でもない。
プダですね。
プダ、
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 プダ、プダ、プダじゃねえわ。
プダじゃねえわ、
うん、これ使えるね、今後。
使えない、やばい。
日常生活で
いつ使うんだよ。
あ、ソービニヨンプランの。
ならない、ならない、ならない。
うん、じゃあいきますね。最後ですね、最終問題。アシスタントはギニアビサウ南部に位置する都市でキナラ州の州都であるこの方です。
え、何それ
何それって
何それ。
何それはダメだよ、もう最悪ですよ。
何それ。
え、ギニアビサウ南部ですよ。
ギニアビサウ南部に位置する
都市。
都市。
え、知らないんですか。
都市はこの方ですって言われてます。
本当だ。 キナラ州の州都でもわからないんですか。
キナラ、あの、すべての単語を初めて聞きました。
正解はブバでした。
知らんよ、ブバ、うん、
ブバじゃねえわ、
ブバじゃねえわ。
はい、やっときますか。
いや、いいです。
塩原敏行のしこめんねお、第32回ですね。パーソナリティの塩原敏行です。よろしくお願いします。さて、本日のアシスタントはギニアビサウ南部に位置する都市でキナラ州の州都であるこの方です。
いや、ブバじゃねえよ。
いいですね。
いや、よくねえよ。何がいいんだよ。何なんだよこれ。
何なんだよこれ。
本当に
本当に
本当にこの時間を先週の分に回せばいい。
本当にね。以上、穴に住む変態エージェントさんからいただいた木村さんのツッコミ力を鍛えようのコーナーでした。
いやー、余計なお世話なんだよ。余計なお世話なんだよ。
ツッコミ枠を よくやるくせに。
いや、くせに
って圧倒的に知識が足りないって言われてるからね。はい、じゃあ、コーナーコーナーじゃない、企画
企画
企画いきましょう。
はい、
お願いします。今週の企画は、
今週の企画は終演したのでネタバレ OK、 石巻演劇祭参加作品、日曜日よりの死者&今こそ別れ目、指摘ライナーノーツを残そうの巻。
よいしょ。というわけで、先週話せなかった今こそ別れ目という、まあ日曜日よりの死者ももちろんなんですけど、まあ主に今こそ別れ目の話をしましょうかと、うん、創作の秘話とかをいろいろ話していこうと思って、うん、そうね、まずそう、木村が見てないからどういう話なのかっていうのを簡単に説明すると、うん、まあ、ある卒業式の、喫茶店での話で、女の子が一人座って、女の子が待っていると一人で、そこに、俺がやってる桐場くんっていう子が二人とも卒業式の筒を持ってきて入ってきて、待ってたみたいな感じで、遅えなみたいな感じで、そこで話すと、で2人でこう、なんだろう、卒業式の歌を、あ、なんだ、仰げば尊しをちゃんと歌ったみたいに言ってて、歌ったよみたいな話をしてて、お前歌詞の解釈分かってんのみたいな、分かってるよみたいな、じゃあちょっとやってみって言って言ったら全然違うから、それをどんどんこう直してくれるじゃないけど、この歌詞はこういう意味があるんだよみたいなことをたくさん説明してくれると。でその歌詞の意味を2人でどんどん解釈を得ていく話なんですね。この歌は一体どんなことが歌われているのかっていうのを、もう延々と漫才のような、うん、あのやり取りで知っていくと。で、あの、例えばね、あの結構ベタなネタとかだと、の、イクトセのとこなんだっけ、
あれ、早イクトセ、
うん、早いくとせって俺が歌ってて、早いくとせ、嬉しかったこと、悲しかったこと、いつになっても忘れない、え、違うっていう、え、どこがって言って、嬉しかったこと、面白かったこと、あ、そっかって、いつになっても忘れない、あ、そっかって、いや、それも違うっていう、そもそも違う歌っていう風になるみたいな、そういうなんか漫才みたいなネタが延々と繰り返されていくと。で、その途中で、その、なんだろうな、まあ、いろんなフックがあるんですよね。まあ、ちょっとそれはいいや、飛ばして。で、どんどんどんどん話が進むにつれて、その、もう卒業するから、諏訪が年に一回、ここで毎年会おうぜ、みたいな話をしてくると。
うん。
うん、それすれば、まあ、会えるじゃない、みたいな話をするんだけど、それを、いや、切り場的には、いや、それはダメだよ、っていうふうに。なんでダメなのって聞かれたら、いや、お前はもういちゃいけないんだよっていう風に言って、お前は卒業しなきゃいけないんだって、さっきの歌でも言ってただろって言って、俺たちは誰が決めたってわけでもなく、卒業の日にここから旅立たなくちゃいけないんだよっていうことを言うんだけど、それがなんでかっていうと、実は諏訪はもうこの世にいない人だっていうことはそこで明かされると。で、卒業式の日に待ち合わせをしてたんだけど、その切り場との待ち合わせに向かう途中で事故に遭って死んじゃったから、俺の会うために来てくれたところで死んじゃったっていうのが、キリバ的に一生悔いが残っていて、年に一回そこに、なんだろう、まあ法要じゃないけど、なんていうの、その来るわけ、お墓参りじゃないけど、そこに来るといつまで経っても毎年毎年諏訪の幽霊がいちゃうっていう話で、それを成仏させてあげるみたいな。
あ、だから、あの、あれなんですね、なんて、あの、うん、おじさんなんですね。
そう、そうなんです。
なんか聞きながら、なんで塩原さんなんだろうってずっと思って、
そうなんですよ、
うん、
実は高校生だから演劇の嘘として高校生役をやってるっていうように見せといて、実はこっちはもう年取ってるっていう、
成り立っちゃう、
そうそう、諏訪はずっと18歳のまま止まっちゃってるんだけど、こっちは時計の針が進んじゃってるから、もうおっさんなんだけど、 毎年喪服としてその高校の学ランを着てきてるっていうだけの人なんだけど、でラストシーンでその歌の解釈、今こそ別れ目いざさらばっていうやつが、今は別れましょうじゃないっていうことが途中で話に出てくるんだけど、それが私たち的にはしっくりくるねっていう話になって成仏するの。それはなぜかっていうと、今は別れましょう、そして向こうの世界でまた会いましょうにつながるから、そこまでは言わないんだけどっていう風なオチで消えていって、その最後にキリバが、上着の爪襟を脱ぐと下には喪服を着てたっていうので終わるっていう話なんですよ。で結構すごいよくできてて、目崎くんがすごい、なんだろう、まあ本当いい意味でウェルメイドな脚本を書いていて、
そうですね、聞く限りだと、
セリフがね一つもなんか無駄がないなっていうか、本当に必要なセリフしか言ってねえっていうぐらいね、めちゃくちゃよくできて、それがなんていうの、笑わせれば笑わせるほどお客さん的には最終的にひっくり返った時に、うわーっていう、そういうことだったのか、この台本、あ、歌の解釈を読み進めれば進めるほど俺たちはもうこの関係ではいられないんだってことを実感していってしまうっていう、幽霊がこの場にいるってことは本当はおかしいことなんだぜっていうことを二人が身をもって知っちゃうっていう、解釈が進まないでくれっていう風になってる切ない話なんです。
でさっきの受ける受けないの話だと、うん、その受ければその二人が受ければ受けるほど、もうお客さんがもう永遠にその二人の掛け合いを望むじゃないですか。
そう、見てたくなるんだよね。そう
だからこそ、確かにそれは絶対にこの二人は最後に離れ離れになるっていうのは聞きます。それは確かによ
くできてるよね。だからやっぱちゃんと受けることがすごく重要な作品だし、コメディ案としてすごくやりがいのある台本だなと思ったので、なんか俺はそう、先週ねちょっとベストアクトにさせてくださいって言ってたのはそういう意味で、
それは確かにそうです、
コメディアン料理尽きるなと思って、ね、そういう話だったよね、
そういう話です、
大体ね、
そういう話でした。
で俺は最初に見た時は、読んだ時はもちろん面白いなと思ったんだけど、俺はね、目崎くんの作品何個か見てきた中で目崎くんっぽくないなと思ったの、それはなんかどういう意味で言ったかっていうと、タスイチがまず群像劇を多作しているし、基本的劇団がね、目崎くんが書く本っていうよりは、まあ劇団でやる本がたくさん出てくるし、もっとエンタメっぽいというか、結構チェイスとかやったりとかするようなのが多くて、あともう一つは目崎くんが言いたいこと、要するに目崎くんはどんなことが言いたいんだろうっていうのを、今までの多数一の作品には、まあ、良くも悪くも俺はそんなにあんま思わなかった方だったの、要するにあなたはどう思ってるんですかってそんなに感じなかったんだけど、今回の作品って初演目崎くんが自分の役やってるから、もうもろ目崎くんの言いたいことしか言ってないし、目崎くんの言われたいことしか書かれてないみたいな感じで、で実際にそのおそらくモデルになった人が、親友がいて、その人に言ってほしいことであったり、俺が言ってあげたかった言葉みたいのでおそらく構成されてんじゃないかみたいな感じだから、もう体重乗りまくっちゃってるわけよ。もう全てのセリフが重い重いっていう感じ、全てフルパワーのパンチだから、それがあんまそういうの見たことないと思ってたから、なんか珍しく目崎くんっぽくないっていい意味でっていうふうに思ったっていうのが、そう初見の感想だったっていうことなんですよね。でもまあ付き合いはね、熊谷とかの方が実は長いから、
まあそうですね、目崎くんとはもう10年ぐらいの付き合いになりますし、ね、まあ今も一緒にね稽古っていうか作品作ってますけど、まあすごい目崎くんっぽくないって立ってまたスイッチっぽくないみたいなの感想も分かんなくはないです、分からんくはないけど、私は見た時に、ああ目崎っぽいなとすごい思いましたね、なんかというより、今自分がやってるモンストロメモリーっていう作品とちょっと被るじゃないですけど、まあそれこそ稽古毎日目崎と一緒にいてやってますし、まあ台本読んで演出受けてってやっていく中で、なんか彼の、まあ、なんて言うんですかね、まあ、優しいところじゃないですけど、そういうところすごい、まあ、感じながら稽古をしてて、今こそ別れ目を見ても、なんか、まあ、優しい作品だなということをすごい思うんですよね。なんか本当に、まあ、ウェルメイドって言葉も出ましたけど、本当にまあいい話で、なんて言うんですかね、寂しいっていう、あと一人になっちゃったなっていう、このなんか孤独感じゃないですけど、なんかそういう
目崎くん本人が普段から抱えてたり感じてたりする、そういう悲しみ葛藤みたいなのが乗ってるってことでね、そのモンストロメモリーに
関しても、あ、そうです、それはそう思ってやってるんですけど、今こそ別れ目は まあ、より分かりやすくそれが出てたのかなって、うん、2人の掛け合いで、まあ、死別してしまうっていうのが分かりやすくあるので、
そうなんだね。だから目崎くんがどういう問題を例えば自分の中にあったり、ね、思想があったりマインドがあったりして、それが作品のどういうところに載ってるんだろうみたいな共通項を俺は今まで見つけられてなかったの。タスイチの作品を連作でバンバンバンと見た時に、要するに目崎くんの中にある普遍的なテーマって何なんだろうっていうのは俺は今まではまだ見つけれてなくて、結構見てきた中で、でも今回これを見て、あ、多分これ目崎くんの本当に言いたいことの結構結晶体なんだなって思ったから、多分これからこの先タスイチの作品見るときにすごく見方が変わる気がするって思って、
うん、
そういう風に思ってるやつが作ってる作品なんだって見ると一本補助線が引かれるじゃん、
うんう
ん、その優しさであったりいなくなってしまう悲しさとか、うん、いろんな人がみたいなの補助線を引いてこの先見ていけるなと思って、
うん、
そういう意味でもなんか結構何かのターニングポイントになる作品なんじゃないかなっていうのはすごく思ったね、うん、作家性がすごく出てていいし、
まあ、そういう伝えたい思いとか描きたいことは極めてシンプルなんですけど、うんね、だからその、まあ、さっきも言ったコメディ部分みたいなテンポのいいところの、まあ、楽しさが、
うん、
まあ、多数一の特徴なのかなとか思いますけど ね、 なるほどね、
うん、さあ晴れと気的なあれもあるよね、うん、効果としてはさ楽しいお祭りが終わってしまうってい う、
そ う、
そう、
うん、でも結構その最初にもうとにかく楽しいことを、うんうん、とにかく楽しいことをして最後に、うん、私そんな全部見てるわけじゃないけど、うん、その最後にとにかくしんみりするっていうのは結構、うん、作風として一貫して
る、あ、なるほどね、
気がする。それは確かにそうだと思う。
祭りが終わってしまった感みたいな、楽しかったあの頃を思い馳せるじゃないけどみたいな作風が結構あったりとかするんだね。
私はこれこの今こそ別れ目を見てないからあれなんですけど、
うん、
でもなんか今話を聞いただけで今まで見てきた多数一の中のそのなんかその目崎さんの女性像みたいなのを、
うん、
描く女性像に私すごくなんとなく今全部つながって
る、ね、それ結構あると思 う、
そう、ね、
今こそ別れ目の、うん、やってた
スワレイナ、
うん、でそうスワレイナって あれでしょ言っちゃいます？
あれでしょ、あれ大丈夫、うん、言っていいよ。
アナグラムがね、
でしょ、
スワレイナはとても分かりやすいですよね、
うん、分かりやすい。
パンフ見た瞬間に分かりました、
うん、忘れない
です、ね、忘れない
ですね。俺はキリバ大使なんだよね。
あれ分かんなかったです
、ね、
キリバ大使
なんだっけな、
文字で書くのか
な、ね、うん、なんだっけ、なんかね、その場縛り、期待縛りだっけな、キリバ大使、期待縛りで合ってるかな、期待と縛りだったような気がする。
あ、期待縛り、
うん、期待していること、
うん、
彼女に対してと、この喫茶店に縛っているのは実はキリバ側だったっていう、
うん、
なんかああいう作品って成仏できないやつの話だと思うじゃん、諏訪が、
うんうん、
と思いきやこいつキリバの方に未練があってお前のせいで成仏できてねえんだぞっていうこと実際にセリフで言われるの最後に、
うん、
お前がそんなんだから成長しねえから私いなくなれねえんだよみたいなことを言われるっていう、え、マジで嘘だろっていう風になる時なんだけど、
あ、
そうそう、実は男の方がそう
すげえ、
なっちゃってる方がここに縛っちゃってたって、でそれでいやそれじゃいかんって言って俺は成長して、そう成長したんだから彼女も行くべきところに行ってもらわないとっていう風になって、男の子が成長する話でもあるんだよね、うんうん、女の子の方が意外ともうやっぱ大人だったりしてさ、
そう目崎の描くその女性像っていうところで、うん、やっぱその結構どの作品にもいるのが男勝りな女の子みたいなのがよくいて、あと語尾が結構男っぽかったり、
う
ん、なんかあんまり女性らしい口調じゃないって強気な女の子みたいなのがまさに諏訪さんで、
うんうん、
だけど大和田さんはとても女性らしい、か可憐なら し
い、らしい
清純派な感じの見た目なんだけど、うん、でもそれが逆に似合ってて
良かったでしょ、
良かった。
あれはね、そう稽古場でそういう話にまさになって、うん、目崎くんの描く女性像の話を、あのほとんどね創作3人しかいないじゃん、演出家と役者2人で、
うん、
あの稽古の時間と同じぐらい台本解釈の時間を同じぐらい使ってたので、ディスカッションしまくって、そういう目崎くんが描こうとしている女性像っていうのをちゃんと共通認識持とうぜっていうので3人でガンガン話し合って、あのボーイッシュっぽいキャラクターをそいつが演じてるっていう風なキャラクターだから 2個噛んでるんだよね、うん、1個噛んでるっていう風なキャラクターにして、うん、大和田ちゃんは普通に女性っぽいし、諏訪も別に女の子、普通に女の子なんだけど、キリバに対してああやって男っぽい、なんだよお前みたいなことを言ってんのが実は強がりみたいなボーイッシュなのが一個噛んじゃってるっていう風にしようぜって言ってて、そのボーイッシュっていう単語がまさに あの出たんですよ、稽古場で、うん、あの最後にいいこと思いついたんだけどさって言って、年に1回ここで会おうよって言って、あの、うん、変なちょっと踊るじゃないけどさ、うん、急にちょけるとかあるじゃん、うん、あそこがうまくできないみたいなこと言ってた時に、うん、そのまま女の子っぽい感じでやってたんだけど、それがなんかちょっとまあ言っちゃえばちょっとわざとらしいというか演技っぽかったから、そこを本当に演じてるみたいなボーイッシュなキャラクターで、こいつがわざとやってるみたいな風にしてみたらどうすかねみたいな話になってやったら、それが結構バチンとハマって、うん、あこっちが似合うっていう感じになって、うん、それは多分目崎くんの脚本にも合ってたし、大和田ちゃんのキャラクターにも合ってたんじゃないかっていう、うん、結構二重で、うん、噛んだぜっていう感じがあってね、すごい良かったんですよね、うん、そうそうそう、あとなんだっけな、なんかの話をしたかったんだよな、あそう、俺がそう、あのやりこのオファーをいただいた時点で脚本はまだいただいてなくて、で出演しますってなって、その後にあのブログにも書いたんだけど、俺実際に中学の時の同級生が死んじゃったのね、でも結構前の話だけど28歳ぐらいの時に、でもう6年越しぐらいかで、ようやくお墓の場所を教えてもらったの、同級生に、うん、あいつあそこに埋まってるよみたいな聞いたから、大体の場所を、この間のやり投げの救援日の日に、あのお盆が行けなかったから、うん、そうちょっと救援日は後だけど行こうって言って、さもうめっちゃ暑い中探し回って市川のあの霊園をであった、いたいたと思って、同じ似た名字、同じ名字の人いっぱいいるからさ、すげえ探した中にあって、名前のとこ見たらそいつの名前が彫ってあって、同い年で、お前こいつこんなとこにいたのかと思って、めっちゃ苦労したわって思って、その花を買いに行こうと思って車もう一回出して、うん、花とお供え物となんかいろいろ買ってきて戻ってきたら、そこに一人女性の人が戻ってきたら座ってて、うん、あれと思って、あれすいませんって、もしかしてあそのマサルって言うんだけど、マサルのお母さんですかって聞いたら、あそうですけどって言って、僕あの中学の時の同級生だった塩原ってものなんですけどって言ったら、あどうもありがとうございますって言われて、その時のなんだろう、生前の俺最後の方会ってなかったの、結構もう大学卒業したとか、それでどんな最後だったかもうよく知らないんだけど、なんか実は全然知らなかった一面とかをいろいろ聞いて、こうやってなんか死者を弔うとかって究極的に言えば、やっぱり我々残されたものがこうやって交流したりとか、うん、あいつってこんなんだったよなって話して思いを馳せることによって、我々聖者の者たちがこの先生きていく何かになっていくんだなっていうのをすごく強く感じたの、その時に、うん、でじゃあお花備えてくれてすごく嬉しかったので、今なんか演劇やってるって聞いたんで、私よかったらお花送りますって言って、そのすんごいでっかいスタンド花を送ってくれて、うん、劇場に星野ホールにめちゃくちゃ大きいの、うん、そうだからこういう、もう俺それすごい嬉しくて、こういう思いの交換とかやり取りが行われるっていうことが本来やっぱり大事なことで、そのために我々は墓参りをしたりとか先祖を弔ったりとか死者に思いを馳せるっていうことがやっぱり大事なことなんだなっていうふうに思ったんだよね。でその後にその台本も送られてきて見たら、まさにそういうような話だったから、うん、なんかちょっと運命を感じて、これはもう俺がもうやらなければっていうすごいなんかね使命を、うんうん、炊き立てられて、そう、うん、臨んだっていうエピソードがあって、うん、なんかこういうなんだろう、偶然の一致とかさ、同時代性みたいなさことって演劇って結構あるじゃん、今やるから変わる作品みたいなのとか、うん、っていうのをすごく強く感じた公演だったなっていうのを今、うんうん、今でも思うっていう感じですね、うん、
はい、
そんな感じです。ちょっと時間がカツカツになったんですけど、タスイチとセイラムはまだいけるんですよ、この後見れるんですよね。
あ、見れますね、
はい、いけますかね。
12日ですね、私は全然、うん、
タスイチもやってます、
はい、セイラも今日初日でしたね。
あ、この日が初日か。で、月曜ぐらいまでやってるのかな。
月曜、火曜日ですか。
火曜日
まで、火曜日まで、はい、
はい、
やってますね。12日から16日まで、はい、
シム優子がセイラム、熊谷優香がタスイチに出てます。
はい、
うん、あとネットで検索してくださいって感じです、
はい、
ちょっと短くなっちゃいますけど、
はい、
そんなところですかね、ちょっと時間があれなので、
はい、
じゃあ、2週だったんですけど、はい、ゲストありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
またなんかね、あったら、はい、なんか別の機会あったら おちんちんの話
で、おちんちんの話しましょうね。なんでだよ。あ、ちなみにさ、先週言ってたあのおちんちんっていうのは卒業ね。あ、
卒業です ね、 そうですね、出せないワードって言ったら卒業です、
ね、言っとかないとね。
それでもう一回先週の聞いてみてください。全然聞こえ方変わると
思います。悲しくなってくる。よりにもよってそのワードを選んだこと、
いや言えないワードって言ったらおちんちんでしょうね。
言ってんだよ、
おまんま。
じゃあ次回はおまんまにしましょう。
じゃあ締めますよ。はい、では今週もこの辺で締めたいと思います。お相手は私、塩原と
熊谷と木村でした、う
ん、さよなら。今日
塩原敏之のしこめんねお、この番組は 月額980円で全国308劇団1029作品が見放題。感激三昧の提供でお送りしたいなー。